一節から見ましょう。
あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々をあなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになったときに、
じゃあこれ恵みですね。主が戦って、主が導き入れて、恵みによって、神様の力によってできたものを恵みだと言ってるんですね。カナン地を恵みによって占領したとき、私たちが恵みによって救われたということです。リセス。
あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に三つの町を取り分けなければならない。
この三つの町を取り分けなさい。この避難場所ですね。逃れの町です。この三つの町は、だから私たちがクリスチャンになりました。イエス・キリストを信じて天国を所有するようになりました。これは全て恵みによって私が罪が許されたんですね。だから神様の聖霊様が私たちと共に戦ってカナン地を占領するようになった。その時その占領地の中で逃れ町を作りなさい。三つ作ります。だからその逃れるそのところは許しを意味するよね。だから私たちが天国を所有した、私たちも人を許すためにその場所を備えなければならない。じゃあ自分がせっかく取ったその場所を三つ備える。これが許しの場所、その場所を備えなさいということね。三節。
あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。
この距離をこう測定しなさい。それで殺人者がそこに逃れるように、だから許された人、許される人のために力尽くしなさいと言って、主が私たちのために力尽くして約束の地、カナン地を与えてくださった、天国を与えてくださった、聖霊によって私たちに喜び平安を与えてくださった。そしたら私たちはこの占領したその場所、喜び平安という占領したエデンの園に失敗してね、過ちをして逃れる人がいるんですよ。その人のために努力しなさいということよね。だから私たちクリスチャンになって力尽くさなければならないのは許しのことよね。許しというものは力が必要です。努力が必要です。自分の犠牲が必要です。じゃあこの4節。
殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通り、知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。
だから誤って、殺したその、ね、過失というものですね。骨折。
例えば木を切るため隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が柄から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者は これらの町の一つに逃れて生きることができる。
六節。
血の復讐をする者は憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない、うん、
じゃあこのようなことをしなさい、ね、私たちがカナン地に入ったら、私たちの心がカナン地になったら、エデンという園になったら、私たちが恵みを知ること、恵みによって私も死ななければならないものが生かされた。だから悔い改めることができる人、その人が許されるような場所を作りなさいということよね。だからクリスチャン生活よ、クリスチャン生活。8節。
あなたの神主があなたの先祖たちに誓われた通り、あなたの領土を広げ、先祖たちに与えると約束された地をことごとくあなたに与えたなら、
うん、じゃあ神様がされたから、恵みによって私たちはただ信じる信仰によって救われた。だから私たちがするべきことは、逃れ待ちを力尽くして、よく人が逃れるように、また人が追いかけることがないように、その人のために努める。9節。
私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい、うん、
じゃあこのように私たちが許したら、どんどんどんどん愛が豊かになるんですよね。神様を愛する心が、まだ人を愛する心が、そのようになるとさらに3つを与える。だから東の方に3つの逃れ町があったし、西の方に3つの逃れの町があった。だからそれはね、これ不思議な言葉よね。私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、このね、私たちが許されたように、愛されたように愛することね。そしたらあなたの神主を愛し、いつまでもいつまでもその道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。だから愛が増えるって、愛が成長する、その意味をね。だからもっと許しが広がるということ、これが信仰の成長。私たちが選ばれた理由は、主の姿に変えられるためです。だから神様が私たちのために戦って、カナン地を与えてくださった、約束の地を与えてくださった。それに対する私たちの反応は、また失敗して死ななければならない人が逃れるように、教会ですね、教会を作ること。結局自分もその教会によって生かされる。自分も失敗することあるよね。人間は失敗があるよ。だから人間よ、一度も失敗しない、その人は一人もないのよね。じゃあ相手の失敗を許す場所を3つ作ったら、さらに3つ作る。そしたら自分も失敗したらそこに逃れるんだよ。許される。だからこの旋盤というところはね、 サイズがないのよね。唯一サイズがないものは旋盤です。許しに対してはサイズがない。7回許しましょうかとペテロがね、自分は称賛されるつもりで言ったのに、イエス様は、いや私7度と言いますよ。7度の70回で。だから私たちが主を愛し、主の愛がどんどんどんどん注がれると、私たちの心のこの神殿、神の国が心にあるからね、ここに逃れ町がどんどん増えるのよ。イエス様は7の70の逃れ町を作りなさいということよね。十節、
あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、罪のない者の血が流されることがなく、またあなたが血の罪を負うことがないためである、
じゃあこれがね、相手にもそうですけど、自分も、ね、自分も失敗するよ。だからそのような場所が私たちにあるということ。ああ私は罪を悔い改めれば受け入れる場所がある。だから私たちがイエス・キリストによって一つ許し、また自分も許す、結局許される場所よ。これがシャロームですよ。シャロームシャロームの場所、許されるからシャローム。子供、ね、自分の子供が、ね、自分の部屋を勝手に行ったり来たりしても、可愛いですよ。しかし他の、ね、人がそのようにすると、ちょっと気になるよね。失礼ですし。だから私たちは神様の子供になって、神様と自由に生き生きする、シャロームということ、じゃあ注意せし。
しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、
じゃあこの計画的な部分に対してのものよね。まあイエス様の時代になると、十字架の高騰、まあ彼はもう計画、武芸学、とにかく高騰していた人。しかし彼が悔い改めた時、彼が救われる。だからイエス様の許しは限りがない。まあ聖霊を報読することがなければ、昨日聖霊報読が何か、ね、ベルサシャルが神様の神殿の使っているそのものを持って、これは空城のところで遊んだね。これは暴読よ。でも主を侮辱する、だからその人は許すことができないのよ。メネメネテケルウバルシというものになってしまったんで。19節、
あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方のうちで再び行わないであろう。
だからこのように計画的に、まだわざわざ神様の御言葉を罪を犯している、そのような人に対して審判というもの、神様は私たちにその審判を主に委ねなさいと言われますね。そして私たちが善を持って悪を打ち勝ちなさい。彼が飢えたら飲ませなさい、食べさせなさい、ね、じゃあ 4章に行きましょう。エベソ4章一節。
さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、
うん、じゃあ召しにふさわしく、私たちが救われたのは恵みによってカナン地を譲ってもらったんですね。だからその召しにふさわしく、私が許されたように人を許す、またこの神様の恵みを覚えながら、まあ御霊と共に歩む、御霊、これが召しにふさわしく歩むことです。二節。
謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合い、
だからこのカナン地、天国、救いというものは私の実力でできたものじゃないよ、ね、それを分かっているのが謙遜よ。主の恵み、聖霊様の恵み、そのように思う人が柔和ですよ。自分で自力でこう獲得したと思う人は自分を誇りたくて、私はできたのにお前は手をしてできないか、もう顔の表情から見るとね、硬いのよ。だから宗教の人たちのあれを見ると顔が厳しい、暗いし、宗教的になってるから温かいことがないのよ。冷たい風が吹く、だから柔和じゃないのよね。自分のあれが強くなってくる、これは宗教的になっていく。私がここまで来たのにお前は何だろう、そのようになる。許せない、寛容がないんです。だから私がこうカナン地を得たものは主の恵み、だから私もおまけとして生きるんだと、そこが謙遜よね。それで柔和が出る、それで寛容を尽くします。愛で互いに忍び合いますね。じゃあ三節。
平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
平和の絆、これが逃れ待ちでしょうね。平和の絆、許す、その人を許す場所に努力する、作ってあげる。平和の絆を結ばれて聖霊の位置を熱心に保ちます。四節。
体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。
私たちは望みが一つですね。天国に望みを持ってるんです。だから私たちは主の栄光の姿、天国に住むものですからね。キリストの姿に変えられていく、だからキリストが望んでることをするんです。キリストが望んでるのは逃れ待ち、許す、そこをさらに増やすと。イエス様はそれをもっと増やすと言われますね。じゃあ五節。
主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました、
じゃあ恵みを与えられました。それをね、私たちは恵みによって救われてる。恵みは神様が私の代わりにしてくださる。私が肉に塵ですので、 できなくなったことを神が知ってくださいました。これが恵みです。それで恵みによって私たちが発生し、
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。
こう高く主が挙げられた。これが私たちができないことを主がされたんですね。それで私たちに賜物を与えて、私たちも信仰によってその場所に座らせてくださってるんです。救世主、
この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。
じゃあこのように天から下ってこられた方がまだよみがえり天に登っていかれた。それを通して賜物を私たちに恵みに与えてくださった。恵みによって注意せし、
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。
昨日も言ったように、これは天国の公務員たちやね、天国の公務員たち、私たちは天から給料をもらって生活する天国の公務員たち、神の国のためにそれぞれ指導、預言者、牧師、いろんな仕事が与えられている。12節、
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、
じゃあキリストの体を立て上げる、これは教会ですね。この全体が一つになって教会、イエス・キリストの体になる。14節、13、
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
これが私たちの目標ですよね。キリストの栄光、キリストの満ち満ちたところまで行くの。だから七の逃れ町をこの体に、神殿に置きましょうか。サイズをこれぐらいしましょうか。七という。いや、私は七と言いません。七の七十。わあ、それが栄光よ、栄光、主の栄光。私たちは主の栄光を反射しながら生きてるんです。キリストの姿に私たちが変えられる、栄光の反射しながら。どうしてこの栄光というものを作られた姿ですよね。神様のこの栄光が見える。人間は堕落する前に、人間が赤ちゃんが生まれる時にものすごく可愛いですよね。生まれてから怖い赤ちゃんないよ。だからみんな近づきて、ああ可愛い可愛い、これが栄光よ。主が作られた姿、もともとはそんな姿よ。けど険しく変わっていく。どうしてワンちゃんを見ると可愛いんですか。いや、この主が作られたそのままの姿だから可愛いでしょ。これが栄光よ、栄光。だから私たちのね、あれがそのように変えられる。外の人間はもうシミやシワもうしょうがないよ、それ年取ってるから。けど中、内なる人がね、このように柔らかくなる、ね、逃れ町のだらけよ。 旋盤がこんなに大きい。その次何ですか。
それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、
これが神様が作られてない姿よね。悪巧みとか人をあやこう騙したり、人に悪くする、人を支配しようとする、そういったそのことは主の栄光の姿じゃない。だからイ・ジェミンを見るとね、いや写真見ると吐き気がする。人間がどうしてこんなに悪で満ちてるか。キリストの姿じゃないから。しかし姿が好きな人がいるのよ。自分の心を反射するから。私たちはキリストの姿を反射するから、あんな人間は嫌だよ。しかしね、本当に正直でまっすぐで素直で、そのような人を見るとね、ああいいなと思うね。じゃあその次。
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
じゃあキリストまで達すること、栄光の姿よね。栄光の姿。その次。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
だから成長、愛、だから愛の姿に変えられる。神様は愛です。聖なる方、聖なるその姿と愛の姿、両方、これも自分じゃないからね、御霊によってできたということが分かるから謙遜ですよ。私じゃない、私が知ったことではない、主ですということですね。そのスタンスがいつも謙遜と柔和です。じゃあ次。
そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。
じゃあこのどうして異邦人が虚しく歩んでいるかというと、自分が作られた存在、創造主を信じないときに虚しくなる。ただ自分は偶然に生まれた、ポンと投げられた存在として見る。だから主と関係がないから虚しいのよね。しかし創造、天地万物を創造し私を作られたということを信じて受け入れた瞬間から、私たちは存在がね、偶然じゃないの。意味があってこの世に送られた。私が生まれてここで生きてるのは全部主によって送られ、主によって生きてる。使命感ということに変わるのよ。だから虚しくないのよ。日本1000万人救霊、まだイスラエルまで私たちは前進します。北朝鮮も変わるし、中国も変わるという本当にすごい夢を私が見ました。私が北朝鮮の一番上のところ、2つの川があるけど、安徳とトマンという川、そこで、ダムがあるんですけど、ダムでこの道が中国につながってる。私がそこを通っていったんですね、案内者を。私はそこにダムがあると全然思わなかった。 だから不思議な夢だ、間違った夢だと思って、その北朝鮮と中国の国境にダムがあるか調べてみたら、なんと6個がある。日本の試合の時4個建てられて、後で中国と2つ建てたんだよ。そこを取って中国に行くのよ。で、ベクトゥエルサレム、彼らが、私は日本からスタートですからね、日本、韓国、北朝鮮、それで中国が開いてる、それが見えて、わあ感動しました。そこをベクトゥエルサレムできる。目が霞んでね、30分にもなったし今日はとっくに霞むね。じゃあ祈りましょう。